御言葉をお語りしていきたいと思いますけれど、聖書を一箇所開けたいと思いますけれど、今日は列王記上の19章1節から4節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。アハブはエリアのしたすべてのこと、また彼がすべての預言者を刀で殺したことをイゼベルに告げたので、イゼベルは使者をエリアに遣わしていった。もし私が明日の今頃あなたの命をあの人々の一人の命のようにしていないならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように。そこでエリアは恐れて自分の命を救うために立って逃げ、ユダに属するベールシバへ行ってしもべをそこに残し、自分は一日の道のりほど荒野に入っていって、レラマの木の下に座し、自分の死を求めていった。主よ、もはや十分です。今私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。アメン。今日はこのところから前回に引き続いてですね、うつ状態のエリアということで御言葉を分かち合っていきたいと思っております。テーマがね、うつ状態のエリアって言ったのがあんまりやる気が出ないような気がするんですけれど、非常に大事なことだと思っております。私たちはですね、誰かの奇跡的な証を聞いたり、また奇跡的な神様の御業を見たときにどのように考えるでしょうか。歩けなかった人が歩けるようになったり、目が見えなかった人が見えるようになったり、そのような光景を見たときに私たちはどのように考えるでしょうか。よく聞く話ですけれど、もし自分の身にそのようなことが起こったら二度と神様から離れることはないだろうと多くの人は考えます。あんな奇跡を経験したら、こんな御業を体験したら、またこの祈りが聞かれたら、もっと神様を愛せるのにと私たちは考えるでしょうか。そのことを思うときに、エリアはまさにカルメル山でバールの預言者450人、アシラの預言者400人を相手に勝利したときですね。それは神様の奇跡の真っただ中を歩んでいるような状態でした。先ほど語った定義で言うならば、この時のエリアほど神様に近い人はいない。バールとアシラの預言者850人対1で、そして神は1のエリアの祈りに応えて大勝利を得ることができた。それは奇跡の中の奇跡です。考えられないようなことが起こりました。奇跡を体験したならば神様から離れることはないだろうと人々は考えるでしょうか。でも現実はそうではない。現実はそうではありませんでした。どんなに霊的に素晴らしい体験をしても、超霊的な出来事を私たちが見たり聞いたりしても、私たちの信仰を維持させるものではないんです。どんな大きな奇跡であっても見業であっても、それが私たちの信仰を維持させるものではない、継続させていくものではない。この奇跡を経験したならば、ずっとイエス様愛し続けていくでしょう、ずっと神様に従っていくでしょうと考えるけれど、現実はそうではありません。聖書の中に10人の重い皮膚病の人たちがイエス様のところに行って、イエス様どうぞ私たちを治してください、私たちを憐れんでくださいと言った場面がありますけれど、イエス様はその10人の人たちに対して、あなた方は走って行って祭司に自分たちの体を見せなさいと言いました。彼らはその言葉を聞いて走っていく、その途中で自分たちが癒されたことを知ったんです。でもイエス様のところに帰ってきたのは10人の中の一人でした。イエス様は言われました。癒されたのは10人ではなかったんですか。 癒しと信仰とはイコールではない。癒されたらイエス様を信じることできるのに、奇跡体験したらイエス様を信じることできるのに、こんなふうにしたらイエス様を信じることできるのに、それは違います。エリアは神の声としての役割を果たす預言者の一人でした。偉大な人物でありました。彼は多くの奇跡を行って非常に強くて、また気象の激しい個性的な預言者だったと言われております。エリアは北王国イスラエルがですね、アハブ王とその妻であるイゼベル、イゼベルというのは聖書の中に出てくる三大悪女と呼ばれている人の中の一人ですけれど、イゼベルによって偶像礼拝が持ち込まれて、そしてそれが行われているということを非常に嘆いていました。イゼベルはイスラエルにバールへの信仰を持ち込みました。アハブはアッシラの信仰を持ち込みました。その結果、多くのイスラエルの民はバールとアッシラを拝んで、それが自分の神のように、自分たちが信じる神のように、その偶像に仕えるようになりました。そしてまことの神様からはどんどんどんどん離れていきました。それだけではなくて、イゼベルの命令によって主に仕える預言者たちはまるで犯罪者のように捕らえられ殺されていきました。次々に見つけ次第預言者は殺されていきました。そのような時代であります。そんな時にエリアはアハブ、その当時の王様ですけれど、アハブに言いました。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられます。私の言葉のないうちは数年雨も梅雨もないでしょう。そして事実その通りになりました。次にエリアがアハブの前に現れたのは3年後になります。3年の月日が経ってエリアは再びアハブの王様の前に立って、すべてのバールとアシラの預言者たちをカルメル山に集めなさい、全部集めなさいと彼は言いました。有名な戦いの場面であります。イスラエルの民もその話を聞いて、みんなカルメル山に行きました。バールの預言者450人、アシラの預言者400人が集まって、それだけではなくてイスラエルの民もみんなカルメル山に集まってその光景を見ていました。エリアはそのイスラエルの民に向かってこのように言いました。あなた方はいつまで二つのものの間で迷っているんですか。主が神ならばそれに従いなさい、バールが神ならばそれに従いなさい、言い換えればはっきりしなさいということですよ。あなたの信じているものに従ってはっきりしなさいということです。でもその決断を見誤ってはいけない、間違ってはいけない。聖書はその言葉を聞いてイスラエルの民たちは一言も答えなかったと書かれています。エリアがあなたはいつまで二つの間で迷っているんですかと言われても、イスラエルの民は何も答えることをしなかった。そのうちについに大戦が始まりました。皆さんもご存知だと思いますけれど、祭壇を作って天から火を送って犯罪にですね火をもたらすことができる方が誠の神だという決まり事の中で、まずバールの神アシラの神たちが祭壇を作って、そしてバールの神アシラの神に呼び求めました。バールよバールよって言ったのか、どういうふうに言ったのかわからないけれど、彼らは叫んでバールよバールよと言っても、バールの神は一向に答える様子がない、一向に日が下る様子がない。ある者はついに自分の身を槍でかき裂いてバールに祈りました。何時間もバールに祈りました。エリアは嫌味たっぷり言いました。 ああ彼は神様だからもっと大きな声を上げなくちゃいけないんじゃないんですか。ひょっとしたら考えにふけっているからあなた方の声が聞こえないんじゃないんですか。いやひょっとしたら眠ってるんじゃないんですか。どっか出かけてるんじゃないんですか。なかなか嫌味なエリアですよね。しかしバールの神は答えることがありませんでした。エリアの番が来ました。彼は4つの亀に水を入れて帆菜と焚き木にかぶせなさいと言いました。それも3回12杯の亀を帆菜と焚き木に注ぎました。この行為は人間的な力ではもはや火をつけることは不可能だということですよ。彼は帆菜も焚き木も水浸しにしました。そして神様に祈りました。アブラハム、イサク、ヤコブの神を以前も語りました。人々はなぜアブラハム、ヤコブ、イサクの神をと言うんですか。アブラハムに働かれた神よ、イサクに働かれた神よ、ヤコブに働かれた神よ、どうぞ今日私にも働いてくださいという意味ですよ。彼らは過去の人たちじゃない。彼らに働かれた神は今日私たちにも働いてくださるお方であるということを心から感謝します。エリアは言いました。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、どうか私に答えてください。まことの神が誰であるかということを教えてやってください。そのように祈った途端、天から火が下って帆菜も焚き木も全てが塵になりました。水も全てなくなってしまいました。イスラエルの民はこの光景を見て、主が神である、主が神であると言いました。皆さん、このことを見ても分かるように、見ないと信じられないという信仰は非常に脆いんです。イエス様が王のように登場した時には人々はホザナホザナと言いました。イエス様を王にしよう、この国の王にしようと言いました。でもイエス様が次に鞭打たれて傷だらけになって血だらけになって弱々しい姿で歩いているその姿を見た時に、これはもはや神ではない、神の姿ではない。そして彼らは言いました。十字架につけろ、十字架につけろ、ホザナホザナと言っていた同じ人間が数日後には、十字架につけろ、十字架につけろと言いました。なぜ？彼らは見たままのことしか知ることができなかったからですよ。王のようにロバの子に乗って現れた時にはホザナ、傷だらけになって弱々しく歩いている時には十字架につけろ、そして十字架にかかってイエス様が息を引き取られた時に兵士は言いました。この人はやっぱり神の子だった、なんと愚かで、なんと悲しいことでしょうか。見ないと信じない、イエス様言われましたね。見ないで信じる者は幸いですよって。それは本当ですよ。はじめにお話しした通り、何を見ても何を体験してもそれが信仰の土台にはなり得ないんですよ。なり得ない。もし奇跡が、見業が私たちの信仰の土台だとするならば、その人は一生涯奇跡を求め続けていなければならないでしょう。奇跡を求め続けていなければ、神様が遠くに行かれたような、奇跡を体験し続けていなければ神様がどこかに行かれたような気持ちになるでしょう。でも私たちの信仰の土台はあくまでも御言葉であるイエス・キリストであるということを忘れてはいけない。どんな奇跡よりも、どんな御業よりも勝るもの、それは聖書の御言葉であります。神の言葉が私たちの信仰の土台であります。この御言葉は昨日も今日もいつまでも変わることがない、揺らぐことがない、失われることがない、それが神の言葉です。それを土台にするんですよ。不安定なものを土台にしてはいけない。いずれにしてもこの戦いに勝利した時のエリアはまさにスーパーエリアですよね。 私が昨日考えついた名前ですけれど、スーパーエリア、いい名前やなと思いながら、まさにスーパーエリアですよね。エリアはバールとアシラの預言者たちを皆殺しにしました。そしてその後に干ばつが終わるということを予言して、事実その後大雨がやってきました。今さらっと話をしてますけれど、これすごいことじゃないですか。すごいことですよ。雨が降らないといえば、3年間雨が降らなかった、梅雨もなかった。でも雨が降りますよと言ったら雨が降る。すごいことじゃないですか。バールの神を信じている人たちが何時間も何時間も何時間も身を裂きながらバールバールバールと言っていても答えがないのに、エリアがたった一言、神を答えてくださいと言えば火の柱が下るという、すごいことじゃないですか。私たちが信じている神は誠に生きておられる神であるということを心から感謝します。彼はスーパーエリアでした。そんな時にエリアの耳にイゼベルが自分を殺そうとしているという噂を聞きました。皆さん不思議だと思いませんか。そんなスーパーエリアが、850人と戦ったエリアが、たった一人の女性イゼベルが彼を殺すという噂を聞いて、彼は怖くて怖くて仕方がなくなって逃げ隠れする、その姿を想像することができるでしょうか。なぜ彼はたった一人のイゼベルの言葉にそれほど恐れてしまったんでしょうか。前回お話ししたと思いますけれど、うつのような状態になった時、もしくはうつ病になった時には、不安とか恐れとか悲しみが人よりも8倍ぐらいに感じるという話をしました。喜びとか楽しみとか嬉しいとか、そういう感情は人の8分の1しか感じることができない。それがうつの病です。戦いが終わってイゼベルが自分を殺そうとしているという、この時間がどれくらいあったかということは分かりません。でも彼がイゼベルの話を聞いた時には必要以上に恐れました。うつになる要因というのは、前回もお語りしたと思いますけれど、これだけということはありません。私はこのことがあったからうつになったんですというようなことはめったにありません。さまざまな要因が入り混じってうつのような状態になっていくんです。そしてうつのような状態が続いていくときに、うつ病という病につながっていきます。エリアがこのような状態になったのは、いくつかの要因がありました。一つはバールとアシラの預言者との戦いに勝利したことによる感情的な高揚、興奮、何か大きなことを完成した、何か大きなことをし終わったという気持ち、して終わったという気持ち、それに伴う肉体的な疲労または脱力感、そしてそれでも悔い改めないアハブとイゼベルに対する失望感、これらのことが重なって彼はうつのような状態になりました。この時取ったエリアの行動は、イゼベルから逃げるというものだったんですけれど、もはやそこにはスーパーエリアの姿はありませんでした。このことはエリアだけに言えるのではなくて、ダビデもそういう時期がありましたね。ゴリアテを倒してサウルは千を打ち殺し、ダビデは万を打ち殺したと言われるほどに称賛したダビデであったんですけれど、ダビデがサウルが自分を殺そうとしていることを知って、彼は気違いのふりをしてまでもアドラムの洞の中で隠れているというような状態の時もありました。この時のエリアは一人になりたかったんだと思います。彼はユダに属するベールシバに行って、自分に仕えるしもべをそこに残して、さらに一日の道のりを彼は歩いて、レダマの木
新改訳にはエニシダの木と書かれているんでしょうかね。その下に座して言いました。今日の御言葉のところですけれど、エリアは自分の死を求めて、主よもはや十分です、今私の命を取ってください、私は先祖に勝るものではありませんと神様に訴えました。まさにうつの典型的な症状の現れであります。誰とも会いたくない、一人になりたい、そして死にたい、無気力、まさにそのような状態であります。少し前までスーパーエリアだったのに、でも今は死を願う一人の人になりました。そんなエリアに対して神様はどのように対応されたんでしょうか。神様が最初に取り組まれたこと、エリアが、大預言者が、神様もう私は十分です、命取ってください、もう死なせてください、神様お願いです、皆さんがもし誰かに相談されて、もう生きていることできない、もうしんどい、疲れた、死にたい、そういった時に何と返答しますか、何と答えますか、どのような答えを皆さんは持っていますか。神様が最初に取り組まれたことは、エリアを叱咤激励することでもない、信仰がないと責めることでもありませんでした。神様はまずエリアの体の回復、体の必要を満たされました。エリアは深く眠りました。その後に天の使いが彼に触って、レダマの木の下で眠っているエリアを触って、エリア起きなさい、エリア起きなさい、起きて食べなさいと言うんです。エリアが起きて周りを見てみると、自分の頭の上に焼け石の上で焼いたパン一個と一瓶の水がありました。皆さん、これは普通のことではない。この出来事を見てもですね、神様の深い愛ときめ細やかさを知ることができると思いますよ。もちろんエリアはお腹が空いていました。食べるものもなく、彼は非常にお腹が空いて、また体も疲れていました。そして深い眠りの中にいました。食べれるもんやったら何でもいいんでしょう、お腹いっぱいになれるもんやったら何でもいいんでしょう、いやコンビニでもいいんじゃないんですか、あそこの店で買ってきたものでもいいんじゃないんですか。でも神様はそうはされなかった。焼きたてのパンを、エリアが起きたらすぐにその焼きたてのパンを食べれるように、焼け石の上でパンを焼いて水を置いておかれた。神様の配慮の深さですよ。神様はいつも良いものを与えてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。エリアが食べたパンはただ温かいだけのパンではありませんでした。電子レンジでチンして温かいというものではありませんでした。出来たてほやほやのパンを彼は食べました。神様はこのような配慮を持って私たちを見てくださっているということを心から感謝します。神様は誰よりも細かい、誰よりも細かいですよ。まあええやんとか神様は言うことはありません。エリアはそれらを食べて再び眠りました。そしてしばらくすると再び主の使いが来て彼に触って言いました。起きて食べなさいよ。彼に触ってっていうのはいいですよね。御使いもまたちょっと優しい。彼に触って、ちょっと叩いてとか起こしてとかそんなんじゃなくて、彼触って、そしてじゃあ私感動するんです。御使いのその優しさとかね、神様の優しさとかすごいなって思うんですよ。起きて食べなさいよって、道が遠くて耐えられないから早く食べなさいって、 こんなやり取りが聖書では2回語られていますけれど、実際は数日間行われたのか数ヶ月行われたのか、それは分かりません。聖書にはそのようなやり取りが2度記録されております。神様はエリアの体力が回復するまで待たれました。神様は待つことのできるお方であるということを心から感謝します。もちろんケースバイケースですよ。神様は私に従ってきなさいと言った時に、いや父と母にお別れの言葉を言いに行かせてくださいと言った時には、そのようなものは私にふさわしくないと言われました。でもエリアがまだ働くことができない状態の時には、神様はじーっと待たれました。何が言いたいかというと、神様はその人その人のやり方があるということですよ。神様の働きかけの違いです。この時エリアが回復するためには信仰とか祈りとか断食をすることではなくて、ゆっくり寝ること、いっぱい食べること、そして飲むことが必要だったんですよ。こんな鬱のような状態の時に祈りなさいよ、断食してちょっと祈りなさいよ、何ゴロゴロしてんの、教会行ったらいいんじゃないの、死にますよ、その人死にます、エリア死にます。もしこの時のエリアに神が現れて、エリアエリアお前は何をしているんだって、死にたい、とんでもない、何をバカなこと言って、立ち上がってさ神の働きしなさいと言ったら、エリアは自分で首吊って死んでたでしょ。エリアにこの時必要だったのはゆっくり眠ること、食べること、飲むこと、体の健康を取り戻すことでした。エリアの体力が回復して、ようやくですね、彼は40日40夜歩いて神の山であるホレブに到着しました。この時エリアの体力は回復していたんですけれど、まだ精神的、また感情的、情緒的には完全に癒されてはいなかった。彼はどこまでも40日40夜歩くことのできる体力は回復したけれど、彼の心はすっきりしていたわけではない。だから神様が、エリアよ、あなたはここで何をしているんですかと問われた時に、彼は言いました。私は万軍の神、主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、刀を持ってあなたの預言者たちを殺したのです。ただ私だけが残りました。彼らは私の命を取ろうとしていますと言いました。彼の心は心配事でいっぱいでした。彼の言いたいこと分かりますか？彼の言いたいことは、神様何してんのっていうことですよ。あなたはここで何してるんですかと言われた時に、私は万軍の神、主のために非常に熱心に働いてきましたよ、こんなに一生懸命働きましたよ、それなのに、それなのに預言者は殺され、イスラエルの民は偶像を行い、そして今自分も殺されようとしているんですよ、あなたに熱心に仕えたのにもかかわらず、ということです。神様はエリアに語られました。出て山の上で主の前に立ちなさい。彼はその言葉に従って山に出て、そこに立ちました。その時大きな強い風が吹いて、山を裂いて岩を砕いたけれど、その風の中に神様はおられなかった。強い地震があったけれど、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こったけれど、火の中にも主はおられませんでした。すべてがおおおおおおというような出来事ですよね。でもそのすべての中に神はおられなかった。その後に静かな細い声が聞こえてきた。エリアは街灯で顔を包み、主の声を聞いた。神の顔を見る者は死ぬと言われていた時代ですから、彼は これは神の声だと分かった瞬間に街灯で自分の顔を隠しました。神を見ることがないように。神は細い声でエリアよ、あなたはここで何をしているんですかと聞かれました。でもエリアはこの時も前回と同じ答えをしています。私は熱心にあなたに仕えましたよ。イスラエルの人々は契約を捨てて偶像してますよ。祭壇も壊されました。預言者たちもみんな殺されました。今私だけが残っているんだけれど、私の命も殺されそうです。結論に入りますけれど、神様に対するエリアの答えを見ると、彼の語ったことには正確ではない部分があります。全てのイスラエル人が契約を捨てたわけではない、全ての祭壇が壊されたわけではない、全ての預言者たちが殺されていたわけではない。実際エリアはアハブ王に会うその前にオバデヤという信仰深い人と話をしている場面が聖書に記録されております。全ての人が殺されているわけではないということを彼は目の当たりにしているのにもかかわらず、この時の彼の状態はもう私は一人、周りにたくさん人がいても、ああ私は一人です、孤独です、辛いです、苦しいです。そのようなエリアに神は一つの使命を与えられました。あなたの道を変えていって、ダマスコの荒野に赴き、ダマスコについてハザエルに油を注ぎ、スリアの王としなさい、またニムシの子エヒウに油を注いでイスラエルの王としなさい、またアベルメホラのシャパテの子エリシャに油を注いであなたに代わって預言者としなさい。もしこの時に神様があなたはエリシャのところに行って油を注いであなたの代わりに預言者として立てなさいと言われたならば、きっとエリアはああもう私は神様に捨てられたと思うでしょう。あなたに代わってと書かれています。あなたに代わってエリシャを預言者にしなさいと、もしこの言葉だけを言われていたならば、彼にとってはこれはもはや絶望的な言葉です。でもその前に彼はイスラエルとスリアの王を任命するという責任が与えられています。彼はエリシャに預言者として油を注ぐその前にイスラエルの王として油を注ぎ、スリアの王としてエフに油を注ぎなさいよと言われた。これは神が直接使わされた人でなかったらできない働きです。神と親しく交わり信頼し、神が送り出した人でないと王に油を注ぎで任命するということはできないことなんです。でも神様はこの時のエリアにそのような使命を与えられました。そしてその後にエリシャに油を注いであなたに代わって預言者としなさいという言葉を与えられたんです。神様はエリアを切り捨てて見捨てられて次のエリシャを選ばれたわけではないんですよね。神様は神様の代弁者としてエリアの人生、預言者としての働きを守られたんです。最後の最後までエリアの人生を守られたんです。全うすることができるように、その終わりが栄光あるものとなるように、神様はエリアの働きの生涯を守られたんですよ。ああ死にたい死にたい死にたいと言ってそこで命が取られていたならば、エリアの人生はなんと虚しいことでしょうか。あんなに熱心に働き、あんなに熱心に使え、バールの神と戦い勝利したのに、最後には神様に対して愚痴を言って死んでしまった。ああかわいそうなエリア、なんと惨めなエリア。でも神はそのようにはなさらなかった。まだ神様に対して不平不満を持っているエリアに対して、あなたは行って王に任命しなさい、私はあなたを用いますよって、 私はあなたを使わしますよって、あなたの行くところ私も共にいますよって、神様の約束ですよ。そしてイスラエルのうちにも7000人の預言者を残していますよということを彼に告げました。孤独で悲観的で深い失望の中にあるエリアに対して、神様が共におられるだけではなくて、エリアにも仲間がいるということを神様は告げられました。エリアは決して一人ではないということを教えられたんですよね。この出来事の後、エリアは登場してきません。次にエリアが登場するのは列王記下の一章になります。その時に登場するエリアはまさに以前のようなスーパーエリアでした。彼はもう死にたいというようなところから神に使命が与えられて、その使命を全うし、そして再び現れる時にはスーパーエリアに戻っていた。そして最終的には彼は天に引き上げられて、霊的継承をエリアに移行して、神様の驚くような配慮とご計画の中で彼の生涯は終わりました。こんなことが考えられるでしょうか。死にたいと願っているような人間が再びスーパーエリアに戻って、あなたの2倍の力をくださいと言われるような人になるでしょうか。考えられるでしょうか。天に引き上げられるというその生涯の終わりが待っているなんて考えられるでしょうか。でも神はそのようにしてくださるお方であることを心から感謝します。だから今絶望的なことがあっても、今もう無理だと思うようなことがあっても、今もうしんどいと思うようなことがあっても、今が全てだと言わないでください。今が全てだと思わないでください。この中で一つ気づかされたことがあります。それは、神様の道に召されている人は従っていくときに多くの傷を受けるでしょう。心痛むこともある、心病むこともある、もうやめたい、もう死にたいと思うこともあるでしょう。でも神様の道に召されている人はその道に歩むことでしか癒されないんですよ。結局はそうなんです。人に裏切られた人はそれでも人から癒しをもらうんです。人に裏切られたから、もう私は誰も信用しない、人はもう嫌だと言ってる限りは癒されることはない。人に裏切られたならば、その傷を癒すことができるのはまた人です。エリアは神の働きをやめませんでした。それどころか彼は栄光ある最後を迎えました。神様の秩序正しい癒しのプロセスを通して彼は完全に立ち直りました。そして神の人としての人生を全うしました。エリアはエリアのように導かれました。私たちの人生はエスカレーターではなくてね、もうジェットコースターみたいなものですよね。霊的に頂点に登りきったような素晴らしい経験をする時もあれば、一気に落ちてしまうようなこともあるでしょう。超自然的な出来事に遭遇して鳥肌が立つような経験をすることもあれば、怖くて怖くて仕方がないというような霊的スランプに陥ることもあります。でもどのような状況であっても、私たちに必要なもの、それは語り続けてくださる神の声を聞くことです。神様から気がつかされるような、そういう出来事ではなくて、自分が集中して一切のものを置いて神の声だけを慕い求めて集中している状態でないと聞こえないような、その声を聞かなくてはいけない。その声だけが私たちをあらゆる状況から救い出してくれます。神が語られるなんて信じられないと思っているクリスチャンは少なくない。 神が直接語られて神が御声を聞かせられるということなんて考えられない。いやそんなこと聞いたこともない。求めてるけれど聞いたこともない。皆さんどれくらい求めましたか。私たちは超自然的な出来事の中に神様を探そうとします。でも神様の声に耳を傾けていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い名をあがめます。あなたご自身が私たちに語りかけてくださることを心から感謝します。ともすれば私たちも鬱のような状態になりうる、そのような弱いものですけれど、神様あなたは私たちの人生のすべてに責任を持ってくださっていることを心からありがとうございます。弱い者には弱い者のように、強い者には強い者のように接してくださる神様のその繊細さを心から感謝します。主はあなたをさらに信頼いたします。心から感謝して愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。